中谷内智郎作日食記。いよいよ世紀の日食が近づいて、この半月ばかりというものは、札幌の街は日食でだいぶ賑やかであった。新聞では日米科学戦というような言葉が盛んに使われ、街では講演会や放送がたびたび行われた。この頃急に忙しくなった私は、とても日食どころの騒ぎではなかった。しかし都会に住んでいて、いながらに皆既食が見られるようなことはめったにないし、それに今度の機会を逃すと、もう一生見られないかもしれないと思うと、何とかしてお天気になってくれればよいと皆で願った。しかし、北海道の2月の朝8時に、日食観測に適する晴天を望むことは、甚だ無理な注文である。果たして2、3日前から、弱い不連続船が北海道の西北部にかかって、札幌はかなりたくさんの雪の降る日が続いた。やはりダメかなと思っているうちに、不思議と前日あたりから天気が好転してきた。そして夕方には久しぶりで太陽が眩しく輝き出した。明日はお月様に隠されることも知らないで、お日様はこうこうと照っていますね。と、家人や子供たちは大はしゃぎであった。5時半頃から子供たちに騒がれて、やれやれ厄介な日食だと思いながら起き出てみると、東の全反転が青磁色に晴れ渡っている。急に元気が出て、大急ぎで朝飯を食べている間に、地平線のあたりがどんどん茜色に染まってくる。観測人の人たちは、こんなのんきな話ではなかろうと思っているうちに、いよいよ日の出直前になると、急に薄い雲がいくつもの層になって東の空に現れ、その雲底が真っ赤に照り出した。この前の紙シャリの例に懲りているので、またかなと思いながら、とにかく子供たちを連れて、大学構内へ急いで出かけることにした。家を出た頃、ちょうど真っ赤な太陽が、大きく地平線の上に現れた。北国の風のない朝に特有な薄い煙霧が、地平線近いところに静かにたなびいている。その煙霧を通して見える太陽は、真っ赤な月のように大きい。黒ガラスを用いるまでもなく、三分ぐらい欠けた姿である。みちみち、雪の中に立ち尽くして、すすガラスで覗いている人にたくさん会う。電車の中でも、みんなが機嫌よく、半分欠けた赤い太陽を指さしながら話し合っている。いつもの喧嘩腰の騒ぎもない。大学近くの陸橋の上には、女学生がたくさん並んで、色ガラスで覗きながら白い手帳に何か書き込んでいる。この頃はもう8分くらいかけて、三日月のように見える。いつの間にか、日の出と同時に出た薄い雲が消えて、太陽は欠けながらも眩しく照っている。大学構内にも国民学校の児童の一帯がいる。サラサラの粉雪の中に散開したこの元気な一帯も、皆白い髪を持っている。そして先生らしい人が、時計を片手に何か大きい声で号令をかけている。子供たちは皆真剣な顔つきである。もう九分近くもかけたのに、あたりはまだそう暗くない。見渡す限り柔らかい粉雪の世界であるせいもあろう。もっともその雪は澄んだ裏灰色に静まり返り、これから天地静寂のひとときに入ろうとする心構えは見えていた。 会期のちょっと前に、やっと間に合って屋上へ出た。南限界線に近いので、三日月は糸のように細い半円弧にはならず、ある程度細くなると、それからはだんだん短くなってゆく。そして最後の一点が太陽の右下のところで、案外長くいつまでも眩しく輝いていると思う瞬間に、太陽の形がコロナに縁取られながら、黒く浮き出てきた。ちょうど細い白金の指輪に、大きなダイヤモンドが一つきらめいているままの形である。その瞬間、私はコロナに囲まれた黒い太陽を、自分の目のハレーションかと疑ったくらいであった。それほど突如として黒い太陽が現出したのである。それも一瞬のことであって、最後のダイヤモンドリングの一点が突如消えると、コロナの輝きが増し、急に長いコロナが虚空に伸び出たように見えた。空は案外暗くならない。夜明けの水色に澄んだままである。そしてコロナが、白茶色の薄絹を張ったように、じっとかかっている。すぐ横の真っ白の工学部の建物をちらと見ると、それも薄青磁色に染まりながら、弱として立っている。音のない一瞬であったが、どこか遠い町の方から、わーという大勢の人声が低く響いてくるような気がした。会期は思ったよりも短く、30秒もなかったように思われた。すぐまた右下の一点が輝き出すと見る間に、それが太陽の縁に沿ってずんずん伸びて、また三日月に帰った。そしてもう肉眼では、ただの眩しい太陽に帰ってしまった。これで日食が終わったのである。
あっけないといえばあっけないものである。
そして天文学は、この一時の現象に我々が生きているうちには再び巡り会えないと教えてくれる。無邪気に喜んでいる子供たちも、これからの長い生涯のうちに再び見られないであろう。私はなんだか、時の運行というものを見たような気がした。昭和18年2月。